コリント第一の10章です。コリント第一の10章です。パウロがですね、8章から偶像礼拝について話していっています。コリントの人たちが偶像、いわゆるなんかゼウスの宮であるとか分かんないですけども、そういう偶像の宮で、偶像に捧げた肉を食べているというですね、この教会の人ですよ、教会の人が。で、それをですね、その問題を取り上げてました。で、8章の中では、その知識として彼らは正しい知識を持っていたことをパウロは言及しています。で、どこにおいて正しい知識かというと、偶像という神々と呼ばれるものはそもそも存在しないとですね。例えば、ゼウスなんて存在しないわけですよ。ですね。でそういういろんな神と呼ばれているものはあっても存在していないから肉は肉だと、ね、でそれは正しいんですね。で、コリントの人たちがこう誇っていたことは自由なんですね。で、全てのことが許されているっていう、この自分の願いや自分の思うことを自由に行うことができると思っていて、この偶像に捧げる肉だってもうこれは単なる肉じゃないかと、で、この自由なんだということでそれを食べていたわけなんですね。で、パウロは、いや、それによってつまずく兄弟がいるんだから、それによって罪を犯してるんだと、その肉を食べるというその行為自体はその正しい知識だとしても、その兄弟をつまずかせているということによってキリストに罪を犯しているんだということをパウロは話していたんですね。で、9章はその自由は自由といっても、自由というのは一体どういうことかというのを献金の話として彼は話している。だから彼は本当は福音の働きをしているのだから、その物質的な支援、つまりこの、金銭的にもそうだし、それをもらう権利を持っていたんだけど、けれども福音が福音として伝わらないような状況だったから、だからそのために私は自分で働くと、つまりそれを権利をやたら主張しないですね、自由を持っていたわけなんです。で、この話をね、パウロがしました。で、その9章で話してる最後のところ でそのような、自由をですね、この競技をする、この走ったりする競技をする人が賞を受け取るために、賞を獲得するために走ってるのにこう例えてったんですね。で、賞を取るために走る人たちはその賞を得るための自由があって、その何も、例えば筋肉を鍛えるであるとか、このね、いろんな自由があるわけじゃないですか。その登山靴を100メートル走で履かないわけですよ。これしょっちゅうですね、説明してるけど、それも自由があるんですよ。その登山靴履いてもいいんですよ。でも目標に妨げになっちゃうからやめるわけですよね。福音のために妨げになるものあったらそれはやめるという自由を行使してた、このパウロはね。で、そしてもその賞の中、競技の中であっても、失格っていうのがあるんですよね。で、それでドーピングの話を、この前少ししました。ドーピングってのは違法薬物、もっと走れるようになるっていうのでも、それを、摂取していることが分かったら、体内に入れていることが分かったら、あれですね、金メダルを取っても、失効ですね、ダメですね。だからパウロが9章の最後で、むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます、他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです、ということで、自分自身が失格者にならないようにといって、この体を打ち叩いていると、だからつまり体の肉の欲望に支配されないようにですね、彼は体を打ち叩くところまでやっていったっていうですね、いうことなんです。で、10章に入るとその失格する危険があるよっていう話を、このコリントの人たちに話している箇所なんです。あなたたちがやっていることは自由だとかなんだかって言っているんだけれども、このなんですか、一線を越えてしまう危険が あるよっていう話を、イスラエルの先祖たちが荒野で滅んでった、死んでいった、ね、せっかくエジプトから出たのに約束の地、目標に到達する前に滅んでしまったというですね。でこの教訓を見ていきましょうというのが、この最初に出てくる話なんですね。では1節見てください。1節から4節まで読みます。兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちの先祖は皆雲の下にいて、皆海を通っていきました。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。とあります。兄弟たちというからまだこの彼ら愛を持ってね警告してるんですけれども、そして知らずにいてほしくはないですってこう言ってるんですね。パウロね、知らないのですかとか知らずにいてほしくないっていうのをね、このコリントの教会でもう連発してるんですよ。何度も言ってるんですね。でコリントの人たちは自分たちが知識があるということを誇ってました。けれども、覚えてますか8章のねところで、自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのこともまだ知らないのですと。こうですね。だから彼らは知っているということをやったけどね、本当は知らなければいけないことを知らない、無知であるということがあまりにも多かったわけです。なのでパウロはここでも、この自分たちは肉の欲望のままに自分を願うようにやっていくことは自由だと言ってるけれども、知らないねと、知らないってほしくないと。それをやってて私たちの先祖イスラエルは荒野で滅んでしまったんだよっていうね、でこういう話をしているわけなんです。前回ですね、朝のメッセージでこのイスラエルに起こったということがですね、神様は目に見える形でですね、全人類に対するこの御計画ですね、だからユダヤ人だけじゃなくて全ての人に対するご計画を、まあ、映し出してるっていうか、こう教材にしている、分かるように証をですね、この置いてくれている、ということをお話ししました。でエジプトにわざわざ神様は、この約束の地からね、この降ろさせて、で400年ぐらいですね、そこで奴隷になってしまったんです結局ね。でそのなんで奴隷になるようなことをお許しになったかって言ったら、でそれは、私たちが罪の奴隷として世の中で、世の中にいて罪の奴隷として生きているという、そういう状態を表していると。でそこから出ていくっていうことは、この世から救われる、また罪の奴隷の状態から解放されるという意味だということをお話をしました。この荒野の旅というのが必ず雲の柱があって火の、それが夜になって火の柱になります。でこれねよくわかるんですね、守られてるんですよ。私まさにシナイ半島を通ったことがあります、妻と一緒に。暑い、本当に暑いです。しかも8月7月だっけな、本当に暑いです。皆さんサウナに入って、サウナまだ湿気がある、ああ湿気がないサウナのあれをずっと味わってる感じです。50度のところぐらいのね、暑いんだよ。体がスルメになるっていうのね、あれ比喩じゃないって分かってきます。ところがね、不思議なんですね、休憩時間になるとクーラーがないのに、まあ、その日陰トイレ行くっていうトイレ休憩で入って、結構ね涼しいんですよ。でね、夜になると寒いんですね、うん、でこれが不思議なんですね。だから夜は火の柱なんです。で雲があるっていうことだけで全然違うんですね。でこの中を通っていきですね、でイスラエルは海の中も通ったっていう、ここがすごいミソなんですね。水が出てくる、ノアの時代も水の中で箱舟があって救われたっていうのと同じパターン、同じ形じゃないですか。 ですね。でそれが何かって言ったら、ここ読んだらモーセにつくバプテスマということで、実はこれはキリストにつくバプテスマを表してくれていたと。だから目に見える形で自分たちを虐げていたエジプト軍がそこでプカプカ浮いて死んでるんですよ。これによって古いものは過ぎ去ったと、自分を苦しめているものは過ぎ去ったと、罪に対して古い生活とはおさらばしたんだと。これが古い人はキリストもに十字架につけられて死んだってことを表してて、水の中に入るっていうのはキリストもに葬られたことを表していると。そしてそこから出てって向こう岸についてるわけですよね。あとはもう約束の地に行くだけの新しい歩み、命なんですね。というように、復活したイエス様の命に私たちが預かっているんだということなんですね。で最後のところで、岩とはキリストですと、これも学びました。岩っていうのは神のことをもう聖書を表していてですね、でそこから水が出たっていうのはイエス様が打たれて、岩が打たれたと同じようにこの十字架に鞭で打たれて、十字架で打たれてですね、釘打たれて、そこからイエス様の血によって清められて、御霊の働きが私たちに始まって永遠の命が与えられていると、このことを私たちは見てきました。でここでね、10章の1節から5節までで、私皆、そして皆皆皆とね、こう繰り返されている、同じ霊的な食べ物を食べ、同じ霊的な飲み物を飲みましたってね、これ霊的な共同体であることを表してます。これね、10章そうだし、11章そうだし、12章もそうですですね。これからこの主の晩餐、主の生産ですね、これのことを話していって、私たちがただイエス様を信じて自分が救われたっていうだけが救いじゃないんですね。そうでなくて、イエス様と父なる神聖霊が一人であるように、私たちもキリストにあって一つになるという、この大きなイエス様、神のご計画があって、その中に私たち入れられたので、なので霊的な共同体、神の家族一つになったんだということを表しています。で事実3節と4節はこれ生産式のことを表しているんですね。霊的な食べ物を食べ、霊的な飲み物を飲みました。これどういうこと？イエス様のパンですね、イエス様の体を表すパンを一緒に食べ、そしてイエス様の流された血を表すこのブドウ酒に一緒に飲んでったということを表している。でここまでね、この表していたじゃないですか、このイスラエルの歴史が。で次もね、次が大事なんです。5節ですけども、しかし彼らの大部分は御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これが歴史じゃないですか。この出エジプト記から出て、でレビ記でしょ、そして民数記に入るとこれが出てくるんです。民数記からですね。シナイの山からカデシュバルネアというこの約束の地に入る境にある町ですね。それ11日って書いてあるんですよ。たった11日で到達できるわけなんです。ところが結局入ったのはエジプトを出てから40年後です。あらららららら。そこで、大人20歳以上の大人の世代は皆死んでしまったというのがこの歴史であって、何をパウロは知らないでいてほしくないって言ってるのは、あなた方もイスラエルのように歩んでいたら滅ぼされちゃうんですよって話なんです。なのでコリントの人たちは、もう私たちはバプテスマ、水のバプテスマを受けましたと、私は生産にも預かってますと、このイエス様のパンと水、パンと、ブドウ酒ですね、それを預かってますと、だから私はもう大丈夫ですと、ね、私は自由なんですと、これだけもう本当に、バプテスマ私も受けたしね、生産式もやってるし、だけれども、外行ったらですね、もう女の人と歩き回って遊び回って、あとお酒飲んでね、そして一緒にクリスチャンじゃない人とね、神社行って墓参り全部やっちゃってるとかね、でこういうことをやってもよいよ、自由なんですからってね、で周りのねクリスチャンじゃない人から、あいつクリスチャンの人と何も全然変わってねえよってね、いやあいつもう いつもと同じように怒り散らしてる上司ですけどねとかね、わかんないけども全然変わってない。でいやいやでも、ね、私はちゃんとほら洗礼受けてね、そして生産式も受けてもう役員までやってますよみたいな、わかんないけどさわかんないけど、いやまずいよって言ってるんですね。でそれは誤ったところに安心感を得てるよっていう。だってもうイスラエルはそれでやっててそれで滅んでるんだからっていう話を今ここで言っているわけなんです。でこの滅ぶというのがどういうことか、これね真剣に考えるとね、必ず私たちね、じゃあその人救われたの救われてないのって話になってくるんですよ。でこれね2つの意味を持たせてると思うんです。これ何かってコリントの人たちは、あるところでは肉に属する人っていうふうに言われてまして、これがね2章の、最初の部分ですね、3章の一節だ。肉に属する人、キリストにある幼子って書いてます。だ救われてはいるんですよ。救われてはいるんだけれども肉に属していると。御霊に属しているので御霊に導かれているので肉のこの反応にいつも従って、このいるような人で、未熟、キリストにある幼子であるということが書かれて、います。で、ですね、そしてそれであってもですね、同時にですねパウロは警告もしてるんですね。その周りのこのローマの社会、このギリシャの文化があるローマの社会の中で、いろんな不貧困だから霊的性的な乱れとか偶像礼拝とかですね、いろんなこの世のものがあるけども、それを行っていたら神の国を相続できませんと言ってましたね。覚えてますか？6章の9節以降で、あなた方は知らないのですか、正しくないものは神の国を相続できません、思い違いをしてはいけません、乱れの行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、男所となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することはできませんって、こういうことなんですね。だからこの二重の意味があって、この肉に属しているけど救われているという、状態なんだけど、でもやはり実際に、この神の国に入れないという、まあ、救いを失うっていう言葉を使っているのか、もともと救われていないっていう言葉を使っているのかわからないですけれども、騙されてはいけないよという危険な状況にあった、危険な遊びをしていたということなんですよ。で私たちね、こうね曖昧に神様がしているこのどっちか、こうコリントのね手紙読んで、あと第二コリントも私も読んだんだけど、やっぱりねこの2つがねこうね あるんですよ。どっちの意味合いもねあって言ってるから、で私たちはねどうしてもねこの人救われてるか救われてないかって話しちゃうんですよ。でこれねもう知ったことがなんですよ。神様に俺の領域だって神様おっしゃってますよ。私が救うんだと。神の救いは神の領域なので、その人が救われてるか救われてないかっていうことが問題では、問題なんですよ。大きな問題だけれども、それは神の領域の中にあるんですね。主権の中にあるわけです。で問題は何かって言ったら、私はバプテスマに預、バプテスマを受けて聖餐も預かっているから救われてるよ私はって、私クリスチャンですよって、でこれが危ないよと、ね、いうことなんですね。でそこでですね、このイスラエルのアラノの旅の意味合いもやっぱり2つの何て言うかな、重なった意味合いがあるんですよ。で一つは、このカナンの地、約束の地というのは神の国、終わりの日ですね、神の国を表していると。天に入る、また神の国に入るということを表しているという見方ができるわけですね。で、神の国に入ることは相続はできなくなるってね、パウロはそういうふうに言っていて、つまりこのエジプトからは出たように見えたけど、実はこの改心してないっていうか、こう救われてなくて、それで結局神の国に入れないっていう見方はできるわけですよ。同時にですね、ヨシュアたちがヨルダン川を渡ってですね、そして約束の地に入るじゃないですか。でも戦いがあるわけですよ。で天の国、神の国って安息の中に入るわけだから戦いはないんですもんね。 なんだけど戦って、そしてしっかりと信仰を持って、そこを自分たちの土地にしていくということがあるので、必ずしもですね、そこがこのいわゆる千年王国っていうか神の国という解釈だけではなくて、御霊に満たされた生活というふうに見ることもできるわけなんです。まあ御霊に満たされてるということ自体がもう神の国を前取りしてるっていうか、こう何ていうかな、一部扱ってるわけなんだけども、でそうするとですね、荒野の旅というのは、あのなんか肉の生活っていうか、まだまだその御霊の素晴らしさの全てを味わってないような状況で、こういうふうにも適用できるんですね。で2つの意味合いがあるわけですよ。意味わかりますかね。ですね、だからこのクリスチャンとして救われたのは、ただただね、天国に行く切符もらったってことじゃないんだよねっていう話。そうではなくて、もう今からその救いの御業が起こっていて、変えられて、そして神様の素晴らしさを本当十分に味わうことが御霊によってできる、神の霊によってできるわけなのに、それが全然味わえていないというような状況ですね。これが荒野の生活とも言えるわけなんです。まあ、サムソンのことをね思い出すんですけども、サムソン皆さん分かります？獅子ね、彼は怪力を持ってました。ものすごい強かったね。彼はね、御霊にも満たされて、そしてうわーっていろんなことやるんですけれども、結局女を愛してたんだよね。結局それで滅ぼされちゃったんですよ。あれだけの怪力、もうどんなマッチョの人がバーってやってきても簡単にバババババってこれ滅ぼすことができるのに、一人の女が、あなたはひどい人ねとかって言われると、もうそれで終わっちゃったんだよね。男って不思議な存在だよね。それで彼は力をなくしました。それに似てるかもしれません。せっかくあるこの、まあ、彼救われてると思います。私最後までやっぱり信仰を持ってたからペリシ人と戦った。で最後もね、自分が目が見えない状態だったのに、少し毛が入ったからね、ほらちょこっとピンピン入ったから少し、でそれで力を振り絞って、今までのペリシテ人よりももっと多くのペリシテ人を殺したって書いてます。最後終わったの。でも惨めだよね。だから彼は救われてると思う。だけども肉に、やっぱり肉の欲望に勝てなかった人として惨めな姿で死んでしまった。まあ、つまり約束の御霊の力を十分に、まあ、味わえていなかったということができる。荒野の生活をしていたということはできるかもしれません。こういうことです。それでですね、次いきますよ。10章ね、10章の、6節。これらのことは私たちを戒める実例として起こったのです。彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないようにするためですということで、コリントの人たちに、また私たちに対して、悪を貪ったから彼らが滅んだんだよということをこれから話していき、あなた方が偶像礼拝などを行っていて、それを貪っていたら、この滅んでしまうんだよという実例ですよっていう話をしてるんです。あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。聖書には、民は座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れたと書いてありますと。この彼らが滅んだ、まあ、一つの大きな出来事が、あれですね、金の子牛を作らせて、そこで戯れてたってことなんです。覚えてます？モーセが市内の山の一番上に上がってってですね、そしてそこから40日40夜神から律法が与えられて、でそしたら待ってられなくなったイスラエルの人たちがアロンに金の子牛を作れと要求して、でそこでこの座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れて、この戯れるっていうのは乱れるって訳すこともできるんですけれども、性的なものも含まれます。偶像礼拝は当時その乱らな行いとよく伴っていたんですね。でそれでこのやってた。だから彼らは偶像の宮で肉を食べてたっていうのは、これもね、偶像礼拝なんですよっていうことをパウロは言ってるんですよ。後でじっくりと話しますが、で次に、また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、みだらなことを行うように、 行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして1日に2万3000人が倒れて死にました。これね、バラムの話ですね。バラムのつまずき主、覚えてますかね。あのモアブの王バラクがですね、バラムを雇ったんです。まじない師なんですね、バラムは。で、雇ってイスラエルを呪うようにお願いしたんです。で、呪おうと思ったんだけど、バラムはなんか神が止めて、それを祝福の言葉に変えちゃったんです。覚えてますね。でもうバラクとバラムがちょっとこう、もう何ていうかな、あの喧嘩になっちゃったんだけど、でそこには出てこないんだけど、次の章を読むとね、なぜかモアブの娘たちがそのイスラエルの宿営、この泊まっているところに入ってったって書いてあるんですよ。でもっと読んでいくと、バラムの、この助言っていう言葉が書いてくるんです。つまりバラムはこう言ったんですよ、おそらく。どんなに呪っても外からじゃ無理だと。彼ら自身がつまずいて、神から呪いを受けるように、罰を受けるように、神自身が罰を受ける、罰を与えるようなことをするようにつまずかせればいいっていう助言をしたわけですよ。でそれでモアブの女たちを連れてってね、そこでなんかちょっとこう、なんかもうセクシーな、なんかそぶりさせて、それで男は連れてって、その天幕のところで、でその時にね、あの私たち今はよくわからないけれども、自分のね、まあお守りみたいなの持ってるわけですよ。このケモシとか神様のね、神を持ってるわけ、偶像を。でそれを、拝むようになっていくわけですよ、イスラエル人が。でそれでこうみだらな行いをして、それで神様が1日に2万3000人死んじゃったんです。倒れたんです。でコリントはどうですか。コリントは風俗に通う人たちがいたんですよ、遊女。そしてあとは近親相姦してる人もいたわけだ。で9節、また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、キリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。はい、蛇によって滅んでいったのはいつです、覚えてますよね。民数記だ。あの新しい世代になったにもかかわらず、あのもうやだって、もう身の物ないしマナばっかりだってこういうふうに言ったんですね。新しい世代ですよ、もう若い人たちね。あの前にも似たようなことやってたんだけども、もう若い世代の人たちも同じようなことを言い始めたわけです。でそれで神様が蛇を送られて、彼らは滅んでったんだけど、途中で私は罪を犯しましたって悔い改めたから、神様があの聖堂の蛇によってね、生きる方法を作ってくださったわけなんですけれども、コリントの人たちもね、キリストを試してたんです。どこまでやってね、自由だからね、あここまでやったって別に怒らない。なんか悪い子供いるじゃん、親を試すね、どこまでやったらいい、あここまでだったら怒られないなとかってやるじゃないですか。キリストを試したわけなんですね。このコリントの人たちもキリストを試してるわけです。10節、また彼らのうちのある人たちがしたように、不平を言ってはなりません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。これね、あのコラコラなんてね、すいません親父ギャグね、コラが神様に怒られるようなことやったわけですね。モーセとアロンにつぶや怒って、あの反抗したわけですね。それで生きたまま黄泉に落とされたと、地面の下に落とされましたが、でそれで、残った民が、モーセとアロンが死の民を殺したってつぶやいたんですね。でもっと多くの人が死んでたんです。でアロンが急いでバーって言ってですね、このなんかあの甲を焚いてるやつ、それをね、この死んでる人 と、生きてる人の間の津波が来てるみたいなもんだね。でそこの前に、その境目に立ったら、そこで収まったと、怒りがというので終わってるんですけど、かなりの人が死んでしまったんです。つぶやいているっていう不平ね、これも欲望のままにやっていたわけですね。コリントの人たちがどうやってパウロのことを批判してました。もうあることないこと言いまくってましたですね。本当私たち気をつけなきゃいけないですね。いやこれ要ね、私はねバプテスも受けてね、もうちゃんと、清掃も受けてますから、クリスチャンね。だからこの人ね、とんでもない人ですよ、とか言ってたりね。でよしよし、じゃみんな飲みに行ってね、キャバレーも一緒に行って、なんか女の子と遊ぼうとかね。いやいや俺クリスチャンだからね。あとなんだろう、まあいろいろあると思うけど、これやばいよって、気をつけなさいって話です。でですね、次あれちょっと 10節です。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためですとですね、世の終わりにコリントにたちあなた方は望んでいるんですよ、私たちも望んでいるんですよということで、このコリントの手紙の中では何度も何度もイエス様が戻ってくる話、世の終わる過ぎ去るということが書かれていて、これがですね、私たちどの時代においてもクリスチャンが持っているべき、その何て言うかな、終末感ですね。自分の時代に世の終わりが来るかもしれないと、来るんだということを、見ていく。でその時には誘惑やつまずきが多くなります。マタイの24章の10節、その時、多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合います。また偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わしますとあります。で今ね、世の中の、全てね、私たちも含めて世の中の人が生きづらさっていう言葉がね、よく言われるようになってますけれども、信仰者はですね、まさに生きづらいわけですよ。世に生きていて、で思い煩いや惑わしが多いと、まっすぐに信仰を持つことが困難になっている。でもですね、最後まで耐え忍ぶのは救われるって聖書に書いてあります。で途中で愚かな歩みを容易にできてしまうわけなんです。イエス様が警告しました。24章の48節、しかし彼が悪いしもべで、主人の帰りは遅くなると心で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを受けます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりをするのですと。主人の帰りは遅くなると、なイエスが帰ってくるとか世の終わりとか、関係ないと言いながら、実はその罪の誘惑のですね、もう濁流の中に飲まれていってしまっている。でこういうことが起こるから教訓ですよと、このイスラエルの、このアラノでの旅のことはと。で次見てください。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。これすごい大事ですね。立っているものは倒れないように気をつけなさいって書いてないんですよ。立っていると思うものは、思い込んでるんです。自分は、私は大丈夫ですからね、いちいちそうやって、注意しないでください、警告しないでくださいと言ってる人が一番危ないですっていう話、ここで書いてあるな。え、私大丈夫ですかね。そうですね、警告が出ている、出ている箇所をね、読んだときは、自分もこういうことを こういうことに陥る可能性があるから、だから神様与えてるんだっていう読み方が必要ですね。いや、私はこれはね、私は大丈夫ですから思ってる。でもそれが危険なんだよと、ね、倒れないように気をつけなさい。で逆に、いや自分は倒れちゃうんじゃないのかなって心配になるっていうことは、自分の弱さを知っているわけです。だから神の恵みにより頼もうと、神様により頼んでいけなければいけないっていうことが分かっているので、弱い時にこそ強いのですとパウロは言いました。第2コリントで言っていますですね。神の恵みと憐れみによって、まあ失敗したとしても立ち直ることができるし、そしてこの一歩一歩前に進もうと努力するわけですよね。で13節です。あなた方が経験した試練には試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。だから試練や誘惑の多いこの世でありますけれども、今見てきた通り、今見てこのまっすぐにね、こういう誘惑、そういう気をつけながら生きて、行ったらですね、必ず神様が守ってくださるよ、真実ですからという話なんです。で、このこういうこと気をつけてね、生きていったとしても必ず試練は来ます。だこういう神学は偽りです。これから言う神学 ねこれをちゃんと気をつけていったら、皆さん問題は起こらなくなりますからね、ハレルヤーって言ったらね、ここまででさ、なんかカットしてさ、 で結構なんか再生回数増えるかもね。これね、偽りの教えです。偽りの教えです。今ね、歴代史ね、通読のひとときでやってますけれども、アサという人とかヨシャファテという王様ってね、これ全王なんですよ。これ良い王様で主に従ってるんですよ。主に従って宗教改革をしっかりと行った後に大軍が来るんですよ、外国から。なんだっけ、アサの場合はね、クシュ人、ものすごいもう1対100ぐらいのね、もう兵力なんですよ。でヨシャファテの方もね、もう本当にしっかりとね、本当に主に立ち返るようにこの国内にさせたらね、そしたらね、なんだっけ、アンモン人と、モアブ人とね、セイルの山の人たちボーってやってきちゃうわけ。一体何なのよって話じゃない。一生懸命主に従ってるのに悪いこと起こってるじゃん、こんな神は。まあ、それ幼い信仰、間違ってる。そうじゃなくて、その試練にあっても脱出の道は必ずあって、ヨシャパテの場合はね、もうあなたを見つめることしかできませんとこう言ってるんです。そしてなんとね、祭司とかレビ人を前に持ってきちゃ、最前線に持ってきてね、賛美させるんだよね。でみんなで喜んで、わーって主に、だって見つめることしかできないから、もうそれしかやってなかった。そしたら同士打ちがね、敵がね同士打ちしちゃうんですよ。でこのようにね、神様がしてくださるよっていうことです。で本題に戻るんですね、パウロは。ですから私の愛する人たちを、偶像礼拝を避けなさいと。で8章においては、この兄弟をつまずかせているっていう意味であなた罪を犯してますよって話をしましたが、今度はそのやってる行為そのものも実はやばいよと。つまり偶像のに捧げている肉を偶像の宮で食べているということは、実はそれ自体もやばいんだよって話をこれからしていくんですね。私は賢い人たちのように話すように話します。私の言うことを判断してください。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるんですから。先ほど話したように、これ生産の話、生産式の話です、ね、コリントの人たちはちょっと今の私たちが守っている仕方よりももっとね、ユダヤ教の元々のオリジナル になんか近い形で生産をやっていたような感じがします。つまりその杉越の食事をなんかもうかなり踏襲しているわけなんですね。賛美の杯っていう言葉がそこなんですよ。食事をしているときに全体で4つの杯を飲むんです。その度にね、神様を賛美するんですよ。祝福するんですね。でね、3杯目のところで、それがね、贖いの杯っていうんですけど、3杯目のところでイエス様がこの地を、これは私の地ですと、いや、新しい契約のための印だって言ってね、取って飲みなさいってこう言うんですね。だから杉越の食事の場面を私たち読んでるだけなんです。でもコリントの人たちはそれをね、全体をなんかこう結構やっていたような感じがするんですよね。で賛美の杯を、飲んでいる時にキリストの血に預かると、イエス様と血、そのイエス様の流された血を自分のものとしてキリストとの交わりがあるですね。ただね、ここでね、次にパンは一つだ、一つの杯だし一つのパンなんだけど、このパン一つでしょ、皆が一つのパンを共に食べるということを言っています。でここがすごい大事です。聖餐というのはイエス様の血と体に預かって、自分が神から、自分と神がこう交わるだけじゃなくて、同じパンを食べているので、同じパンが体内に入るので、私たちがキリストにあって一つになっているということです。私たちが一つになっているということです。でこれは私たちあんまり意識しないですよね。でも中東の人たちは今のアラブ文化の中でも、このアラブ人ユダヤ人問わずあります。ご飯を食べるっていうのはただ一緒に食べるっていう意味をはるかに超えていて、私たちが一つになるって言います。一つになるってことです。契約を結ぶっていう時も、何を意味しているかって言ったら、血を流すっていう意味で、その血を共にしているっていう意味がありますですね。だからその今もそうなんですね。 だから一つになるっていうのがすごい大事になるんですね。ご飯を一緒に食べるっていうのは同じものが入るわけです。でキリストの体に預かるわけです。聖餐式っていうのはそういうものですということを話して、次に18節も肉によりイスラエルのことを考えてみなさい。捧げ物を食するものは祭壇の交わりに預かることになるのではありませんかと言って、そのイスラエルの民族の人たちも祭壇でですね、この特に交わりの生贄っていうのがあるんですけれども、それ捧げるとですね、焼くんですけど内臓とか、あと何だっけ、油の部分ですね、そちら焼くんだけど、その残ってるねこの肉はですね、その自分たち食べるんですよ。で自分たちが食べて、神様も火で受け取られて食べてて、それで同じものを食べてるから交わってるんですよ。わかります？これも食べることによって交わってますよね。そこで19節、私は何を言おうとしてるんでしょうか。偶像に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像に何か意味があるとか言おうとしているのでしょうか。むしろ彼らが捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありませんということですね。つまり単なる肉だと言ってコリントの人たちは食べていた、自由に食べていたんですが、その行為をしている肉そのものは神からのものなんだけども、その偶像というのも神々って言われているものはないんだけれども、その行為をしていることによって悪霊がそこで働いているということなんですよ。だからそこでその関わ、そこで単なる肉だと言って食べているという物質的なもの以上の意味があって、そこに交わるっていうことになる、悪霊と交わるっていうことになっていくことになるよっていうのが、このパウロが教えていることなんですね。でこれすごく大事です、この考えですね。いわゆるその敬うっていうことと交わるっていうのが違うじゃないですか。で私しょっちゅうね、しょっちゅうじゃないけど結構やっぱアメリカ人のこの友達、この宣教師の友達とかから聞かれるんですよね。どういうふうに違うんだって、例えば先祖を敬うと先祖を拝む違いって何なのかってこう言われるわけですよ。でそこでね、これからね見ていくと分かるんですけれども、私は結婚生活っていうかこの女性男女の関係にね僕は例えるんですね。例えば、このお客さんが来た時に家に入れるじゃないですか。でも家に入れてもですね、寝室まで連れてきますお客さんを、夫婦の寝室に連れていかないでしょ。そこはもっと、このプライベートな空間だし、そしてましてやですね、自分が妻と夫がですねこう寝ている間にですね、そのお客さんを真ん中に連れてきます、連れてくるわけないでしょ。でこれが違う、リビングルーム、その今まではこれ敬うっていうことだと、そしてその夫婦の中まで入れてきたら、これがいわゆる偶像礼拝になるっていう、先祖を拝む方になるって、こういうふうに言って、交わると敬うは違うわけなんですよ。で戦時中の話だとね、この朝鮮人のクリスチャンがですね、ご遺影って、ご神影っていうのか、これ天皇陛下のこう写真をですね、この教会の向かいに持ち込まれて、そして君が代をね、この賛美歌の中にこう入れ込まれてたんですよ。でそれをですね、拒んでですね、迫害を受けてた時に、私は天皇陛下がここにいらっしゃったら、もう深々と礼をしますと。しかしこれにはできませんと。こっちは敬ってるんです、生きてる人に敬ってるんです、だけどこっちは拝んでる行為だって、こういうふうに言ったわけですよ。でこのようにして食べるという行為が、そのもう本当に究極ですね、究極、食べるという行為によっていわゆる交わる中に入っていくわけであって、私たちが、この、見方によってね、この信仰良心的にこう、良心がすごく敏感な人とそうじゃない人、例えば神社仏閣ですね、この葬儀とかですね、このそれぞれちょっと違うかもしれない。例えば僕は中国人の兄弟がですね、一緒にねこう神社行ったのかな、行った時かな、いや話聞いただけだ、彼らはね、鳥居も通らないって言うんだよね、その人は鳥居も通らないって言うんだよ、 僕はね、そこまでは敏感じゃないけども、手叩いてっていうのはやらないですね。やらないです。でこのね、線があるんですよ。線があって、いやこれは単にね、何にもないじゃんって、あそこに行ってね、神社のあそこに何にもないじゃんって、やったって構わないじゃんって言ってるけれども、大事なのはその行為をすることによって、存在は神してないですよ。いやなくて悪霊がいるんだということですね。その行為をしている中で、なので私たちは偶像礼拝を避けなければいけないと。で次見てください。いいですか。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできません。主の食卓に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできません。それとも私は主の妬みを引き起こすつもりなのですか。私たちは主よりも強いものなのですか。主は妬む神だとこう言ってるんです。でこれお話しました。イスラエルに対して神は、私は妬むものだって言ってるんですね。妬むって悪い感情かもしれませんけど、悪い感情だって普通見られちゃいますけども、夫婦生活の中で他の男他の女がいたら、それ妬みますよ。妬まなかったら本物ないじゃないですよ。当たり前でしょね。いや大丈夫ですよ、自由にした方がいいよ、私寛容だから。バカかでしょ。バカだよそいつもう本当にバカ。本物の愛だから妬むんですよ。1対1のこの交わりがあるからこそ、本物の交わりだからこそ、他のものが絶対入っちゃいけないんですよそこに。だからいや私はね、偶像の宮で肉を食べますよって、杯もね飲みますよとかってこうやってったらですね、何やってるかっつったら、まさに姦淫の罪ですよ。姦淫、霊的な姦淫の罪です。でもうすでに6章でね、遊女と交わった時に同じことをしているんだって話をしてたんです。覚えてますかね。遊女と交わったら、あなたはキリストの体の一部になってるから、遊女と交わったら遊女と一つになるっていうことは、つまりはキリストと遊女を一つにしちゃうっていうか、くっつけちゃうことになるんだよって、絶対にそんなことあってはいけないっていうのがパウロの話なわけ。そうだよね、絶対にやっちゃいけないじゃない。同じことが霊的にも言えて、聖書では、この旧約の聖書でね、姦淫に例えられてるんですよね。この偶像が例えられてるというか、姦淫なんです。霊的に姦淫なんですよ。だからこれは偶像礼拝と実際の肉体における姦淫というのは、もうその霊か肉かの違いだけであって、同じ行為なんだということを教えているわけなんですね。でここまでがですね、22節までが偶像の宮で肉を食べることでした。で今度はですね、市場で売られている肉の話をします。私たちは今わからないんですが、市場で売られている肉の多くが、一旦自分のまあ なんだろうな、わかんない偶像をね、自分の家にある偶像からそこに、ね、備えて、それから持ってこられて売られている場合が多いんですね。で生活しなきゃダメじゃないですか。飯かお肉買わないとまずいじゃないですか。でその時じゃあどうすればいいのって話なんです。でこれが異教社会に生きている人たちの悩みです。クリスチャンたちの悩みです。で私たちもそういうのあります。まあちょっとね、この場合とちょっと違うけれども、例えば目の前に神棚がバーってあるそのお店、あね、家、その店頭のすぐそばに神棚があるとするじゃないですか。どうしますね。あどうしよう、なんかですかね、 あるかもしれないし、で職場でね、いや私クリスチャンだからちょっとこれ神棚はこれできませんとかって言ってもね、だったらやらなくていいよって言われても、なんか違和感があるなとかね、いつも神棚があるからっていうのはあるかもしれないし、あと家庭でね、自分だけはクリスチャンって言ったらそういうの十分あり得るし、でじゃあそこにいちゃいけないのかとかさ、だからこの前は7章においてはクリスチャンじゃない家庭の中にいる、奥さんがクリスチャンじゃないとか旦那さんがクリスチャンじゃないっていう場合もいくらでもあってですね、じゃあこれは汚れてるのかって、いやそうじゃないよ、どっちも清められてるよっていうね、パウロは励ましてましたけれども、同じことをですね、これどっちなのかってい う, こうグレーの部分がこう広がっていくんですよね、いろいろ。でそれに対してパウロが大事な原則を次から教えてくれてます。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが人を育てるとは限りません。誰も自分の利益を求めず他の人の利益を求めなさい。ここですね、自分の利益を求めず他の人の利益を求めなさい、愛によって生きなさい、 これが一つの原則です。一番大きな原則です。で、全てのことが許されているっていうのがこのコリントの人たちが好きだった、まあ、標語っていうかスローガンっていうかそういうものだったと思います。もうすでにこれ出てきました6章で、そのさっきのみだらな行いについてですね、言ってる時に全てのことは許されてるって言ってるけれども、全てのことは益になるわけじゃないし、全てのことは許されてるって言っても、どんなことにも私は支配されませんと。つまり、一度全てのことを許されてるって言ってやって自由だと思ってやったら、結局自分はその奴隷になってしまうよと。っていうこと。でもここでは、全てのことは許されてるって言っても、全てのことが人の徳を高める、この人を育て上げることにならないって言って、だから人の益にならないよって。自由に生きることが目的じゃないんですよね。愛の中に生きることが目的なんですよね、クリスチャンは。そこで市場に売っている肉についてどういうふうにじゃあ考えていけばいいのかが分かってくるんです。市場で売っている肉はどれでも良心の問題を問うことをせずに食べなさい。地とそこに満ちているものは主のものだからですと。市場に売っているのは基本的に食べていいよと。なぜかって言ったら、肉っていうのはもう本当に神から与えられたもので、その肉によって汚れることはないよとイエス様がそれ言われましたね。外から内に入ってくるものは人を汚さないと、排泄されるからけれども、内側から外に出るものがこれが人を汚すよと。でこのように悪意であるとかね、あのこの妬みとかそういうものはこの内側から出てくるわけでしょ。でイエス様そう言われました。地とそこに満ちているものは主のものだから、あの問うことをしないでいいよって言ってるんですね。でこれ本当大事ですね。なんかあのビクビクしてさ、クリスチャンビクビククリスチャンになっちゃうよね。だって日本に来てたってさ、まず日本ってさ、日の出るなんだ元で、アマテラス大神とか全部がもういろんなものがもう異教の影響を受けてんですよね。受けてますよ。でそれでいちいち反対運動してたら日本にいられないよね。だからあれだよね、クリスチャンのはずなのがイエス様を愛しているもののはずがさ、反日になっていっちゃうよね。どんどん日本がダメになっていっちゃうじゃん。でそういうふうには神は私たちを召しておられないわけですよ。そもそもイエス様は人となられたんだから、そんなことだったら絶対人にならなかったんです、イエス様は。で次ですね、あなた方が信仰のない誰かに招待されてそこに行きたいと思うときには、自分の前に出されるものは誰でも良心の問題を問うことなくせずに食べなさいと。大事ですね。このね、未信者の人たちに誘われてね、じゃあ行こうかなと思って出てくる。で偶像に一旦捧げられたものっていう可能性が高くなっちゃうんですね。でも問わないでいる。だからここでの原則はね、他人のことをね思ってるんです。この問わないでいる、主にあって食べるわけです。でこれはもう皆さんクリスチャンじゃない人に招かれることあるわけでしょ。自分の家族であるとかですね、親戚であるとか家族であるとか、クリスチャンじゃない、でもそれも主にあって感謝して食べれば清いんですよ。清め、全然汚されてるわけ全くないんですよね。で次に、しかし誰かがあなた方にこれは偶像に捧げた肉ですと言うなら、そう知らせてくれた人のためまた両親のために食べてはいけません。両親と言っているのはあなた自身の両親ではなく、知らせてくれた人の両親です。私の自由がどうして他の人の両親によって裁かれるでしょうかと。ここが大事になるわけです。肉自体が汚れている汚れていることはないんですが、その自分の両親というよりも相手の両親があって、相手がそう知らせて、わざわざ知らせてくれた理由があるわけでしょう。でその理由っていうのは、まあ考えられる理由としては、自分がクリスチャンであることを知っていて、相手が、これは偶像に捧げられた肉ですよってわざわざ言ってくれているのかもしれない。またはそういうふうに言ってくれてるっていうことは、その食べることによって、じゃあ私の神様にもこの人は敬ってくれるんだなっていうふうに思うのかもしれない。いろんなことがこのあるわけですけれども、ここで明確にそれは私は関わることはできませんというふうに言わないと、その人がいろんな意味でつまずくわけですよ。 ですね。例えばクリスチャンなのにね、こうやって食べてるってね、一貫性のない人だなって侮られるかもしれないですね。あるいはそうだな、この人だったらクリスチャンだってキリスト者なのにね食べてるんだったらば、じゃあ他のキリスト者にもやってもいいって強要し始めるかもしれない。自分は良くても他のクリスチャンがね、もう強要されていくってことになるかもしれない。ということで、相手のために食べないでおくということが大事になる。証のゆえに、相手に証を残すためにですね、食べないでいるっていうのは大事なんです。だから私はですね、この仏教の仏式の葬儀においてですよ、おいて証拠は単なる煙だとね、でこれも単なる写真だということでやっている人たちもいるんですが、今のパウロのこの10章における説明を見る限り、私はしないことに決めてます。相手を敬ってないじゃないかっていうのがこの論拠になるんですね。そういう人たちはね、その仕置をしないとか、いくらでも敬う方法あるんですよ。むしろ証、クリスチャンは、この人はクリスチャンだということで、このお断りをすると、丁重にですよ、なんかこれは偶像礼拝だとそういう話するんじゃないですよ。丁重にお断りするだけですよ。で それによってむしろですね、この人はそもそも信じてないんだと、私のこのなんか仏は信じているわけじゃないんだから、むしろこれ不誠実な行為になるわけでしょ、このやってったら、ね、うん、でそういうことをこう分かってもらうし、でその時にじゃああなたは一体何を信じてるんですかって言ったら、イエス様を信じてますっていう証を立てることは、福音を伝えることさえできるかもしれない。ということで何でもかんでもね、それやればいいっていう問題はないわけなんですよね。で30節、もし私が感謝して食べるなら、どうして私が感謝する者のために悪く言われるんですか。これすごい大事で、自分が良いことだと思ってやっていることで、いわゆるこのつまずきとか悪く言われるとか裁かれるっていうことやったら、もう本当にもったいないです。でクリスチャンが福音のゆえに、イエス様のゆえにつまずきを与えたり、またはこう悪く言われたりするのは、それは立派な証です、迫害です。でパウロはガラテヤ人への手紙で、それでつまずかせるならばそれはいいんだと、むしろ人を喜ばせてはいけないんだって話をしてます、福音については。で一番残念なのはそれ以外のことで、その食べ物のこととかそういうことで、それを前面に持ってきて福音ではないところでつまずかせたりしたら、それが一番問題なんですね。だってその人が、いやクリスチャン、あダメクリスチャンはってこう話になっちゃう、ああとかでそれイエス様の話聞いて罪示されたけど拒んだっていうのは、それはいいんですよ、仕方ないことなんですよ。そうじゃなくて、この人がなんか変なことやってて、一般の人が、クリスチャンじゃない人が見てもやっぱ変だよねっていうことをやってんだよ、福音以外のことで。でそれで、ああもうこの人だとかで、そういうふうになったら、この人が本当に福音を聞いて信じるっていうことが遠ざかしちゃった。これつまずきっていうのね、遠ざかしてるわけでしょ。でこれが一番の問題で、クリスチャンは一番のものを一番にし続ける務めがあるんです。イエス様が、イエス様、英語だとね、 keep the main thing main thing って言うんですよ。つまり大事なものを大事にしておくっていうことが大事なんですね。大事なものを大事にしておかなきゃいけない。その他のことでそれを中心的な話題にして議論し合っていくのはすごく残念なことなんですね。で30節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいと。食べること飲むことも、ね、食べること飲むことって、あこれ俺の楽しみをね自由にさせてほしいよねって、俺中華料理好きだから中華料理だよね、なんかね、偶像だとか肉バーベキューうめえんだよなんだよってね、禁止するなよとかさ、ね、そうじゃないよと、 キリスト者はそもそも神の栄光のために生きてるんだよと。だつまりこの食べること、そして飲むことも神の栄光、ある意味でね、礼拝行為だと思いなさいってことです。礼拝行為だと思いなさい。あの他の箇所に第一テモテかな、第二テモテかな、あの御言葉と祈りによって出されたものってのは清められるからって、食べるものね。でこれはね、あの和解の生贄とか交わりの生贄に近いんですよ。食べることを主の皆によって祈って食べるっていうのは、それはもう一つの礼拝っていうか、神様の前で食べているっていうね。でこれ神の栄光を表すためなんだよ、全てが神の栄光なんだよ。でこれ似たような話出てきません？6章ですよ。遊女との関わりを持っている人をやめなさいと。いや、いいじゃない、俺の体のことなんだから、ね、人に迷惑かけてるんじゃないんだからって。自分の体に対して罪を犯してるし、これはもう自分のものじゃないよと。あなたは神に買い取られたんだよって。自分の体で神の栄光を表しなさいと。これ全く同じこと。やっぱり偶像礼拝とこの何ていうか肉体の何ていうの会員っていうのは、これ同じ似てるんですね。で次、ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさい。私も人々が救われるために自分の利益ではなく多くの人々の利益を求め、全てのことで全ての人を喜ばせようと努めているのですということで、ここでつまずきを与えないように気をつけているグループが3つあると。その社会の中で、まずユダヤ人、これ文化がね思いっきり違うからね、分けてるんですね。ユダヤ人のグループとギリシア人、これはつまりあの異邦人たちですね、のグループと、であとは神の教会にも実は文化があるわけ、教会の文化があるわけ。特に教会において何かって言ったら、その食べるもの食べないものでみんな議論し合ってしまうわけでしょ。そしてつまずいてしまう、まだ信仰的にまだ弱い人がつまずいていってしまうっていう可能性があるわけでしょ。だから教会特有の文化がある、そこでもつまずきを与えないようにしなきゃいけないし、またユダヤ人はユダヤ人のところで言ったら、ユダヤ人の場合は割礼の問題があるわけ、割礼が。で、このテモテはね、本当は割礼受けなくてもいいんだけども、お父さんギリシャ人でお母さんユダヤ人だから、あの受けなくてもいいんだけれども、あのユダヤ人にいつも伝道していくわけだから、あのユダヤ人の手前割礼をパウロ受けさせてるわけ。あれだけね、あの異邦人は割礼を受けさせるっていうことをね、あの戦った、福音のために戦ったパウロがですね、あの愛の原則でこっちで受けさせてるんですよですね。つまずきを与えない。でギリシャ人はギリシャ人で、あのこういろいろあるからね、でそこでもあのつまずきを与えないようにしている。この、喜ばせるって言ってもね、こう相手をね喜ばせるってこう書いてるんですけど、それは何て言うかな、平和でいるっていうことですよね。平和でいる。でそして自分を通してキリストを見ていただくと。で何かそのキリスト以外のところで、このなんかいざこざを起こしているということは、つまりはあれですよね、福音が伝わっていかなくなってしまうわけです。キリストが自分のうちから現れなくなっていってしまうわけなんですよですね。これ本当に大事ですね。いや私のこのスタイルだからとかって言って、固執してったら、そのことが話題になっちゃってですね。私も海外の経験があるから、ほら、こっちでやったら非常識なこともやってましたけども、で逆もしなりで、あちら常識のことをこっちら非常識、なんだわけわかんない、それをねやめればいいんですよね。固執する必要ないわけですね。でそのことによってなるべく多くの人が、書いてますでしょ、救われるために、これが目的なんですよ、パウロ。なるべく多くの人が救われるために、まあ全ての人が宣教師、いわゆる宣教師になるわけではありません、けれども宣教の働きは担われています。イエス様が、私が父から使わされたようにですね、私はあなた方を使わします、聖霊を受けなさいってイエス様がおっしゃられて、全ての人にそれをイエス様が言われているわけなんですよね。ぜひね、自分はここから出たら、教会にはね、こうで、逆の方ですよ、入り口じゃなくて 出ていくときに、ここから皆さん、あのなんだっけ、すべての国民を弟子としなさいってね、出ていってってね、あそこをねこう掲げている教会ってのがあるんですよね。ここから皆さん出てって、そして宣教の大宣教命令に従っていくんだよっていう。 いうことになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、パウロの、なんていうか、この大人の姿勢というか、この愛にやって生きていくということを見ていくことができ、また私たちは、この自由個人主義ではなくて、その全ての人との関わりの中で生きているんだということを、この知ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ、あなたが、この私たちを整えてくださり、清めてくださって、そしてなお、このパウロの、この言ってくれていることを本当に私たちも受け入れていって、その習っていくものとしてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によって、そしてこの一週間、あなたが一人一人祝福してくださって、御顔を輝かしてくださって、そして本当に守られて一週間過ごすことができますように、イエス様が来られるかもしれませんけれども、本当に、その時はもう本当に嬉しいですが、まだそうでなかったら、本当に一週間守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。